では具体的に急性期のリハビリテーションから伺っていきたいんですけれども、例えば手術が終わりましたというところから先生スタートするわけですよね。
はい。ただ今はですね、病気の種類とかによってはですね、手術の前とかですね、治療する前からリハビリテーション治療を行うこともやっております。まだまだこういうことをやってる病院というのは全国にも少ないんですけれども、当院ではやっております。
手術前からのリハビリのための入院もあるということになるわけですよね。
手術のための入院になるんですけれども、手術を行う前日とか前々日に入院するのではなくてですね、あえて1週間ぐらい前に入院をしていただいて、1週間徹底的に身体の機能を良くして体力とかをつけてから手術に臨んでいただくと。そうすることによって手術後の合併症とかですね、悪いことも減りますし、入院期間も総合的に考えると短くなることがよくあります。
例えば食道がんの患者さんなどもそういう場合に当てはまるということですけれども、どういう体力を上げるためのリハビリが行われるんでしょうか。
例えば食道がんの手術になるとですね、食道がんの手術っていうのは首や胸やお腹とかですね、複数の場所を切ることになりますし、手術によって体にかかる負担もですね、非常に大きな手術の一つになります。でそういう方は手術の後に体力が落ちてしまうのはもう絶対ですし、手術の前からもそういうがんとかですね、悪性腫瘍を持ってますので、体力が落ちていたりとかですね、体の機能ですねが落ちていたりすることがよくあります。こういう状態で治療を受けると、やっぱり治療にはかなりの負担がかかりますので、そこら辺でいろんな問題が起きてきたりするので、そういうことがないようにするためにも1週間ですね、特に身体機能ですね、筋力とかですね、持久力をですねしっかりと鍛えて体力をつけると、そういうふうにしています。
では実際に前の準備というのは時間があればあるほど体力は上げられるということなんですか。
そうですね。でそれと同時にですね、もう今はですね、治療っていうのは一つでは成り立たなくなってきています。例えば今の例で言いますと、食道がんとかであれば手術をするっていうのだけではありません。食道がんの治療もですね、手術の前に化学療法といって抗がん剤を使った治療をする場合もありますし、で手術終わった後にはまた抗がん剤の治療をしたり放射線の治療をしたりすることもあります。でそういう治療の一環の一つとしてリハビリテーション治療っていうのがありますので、そのどれが欠けてもですね、いい治療ができないっていうのが今の外科の先生や我々の考え方ですので、そういうふうになってくると、もうリハビリテーション治療っていうのはその病気が見つかった時点で始まるものであるかなというふうに思います。
そしてまた先生、術後なんですけれども、まあ切って縫っていろいろと手術をしていただくということで、少しこう傷跡をゆっくりと癒してスタートと思いきや早いというイメージがあるんですけれども、リハビリにもう翌日当日というような、もう時間を空けずリハビリに入ること、最近多いんですか。
最近はですね、もう手術の翌日からリハビリテーション治療を行うことっていうのは多々あります。
それはあれですか先生、ちょっと傷口をしっかりこう1週間見ましょうっていうもう時代ではないんですね。
傷に関してはですね、当然手術とかで切ってますので痛いんですけれども、痛み止めとかですね、今痛みの治療がすごく進歩してますので、痛みを少しでも取り去りながらですね、早く動かすことが重要になります。
重要になってくる、
はい、早く動かすとですね、傷の治りも実は少し早くなったりとかですね、他の体力も落ちなくて済んだりとかですね、動かすことのメリットの方が、動かさないことのメリットよりですね多いっていうのがもうすでに分かっています。
わねえ、その辺分かっているという患者さんもほとんどだとは思うんですけれども、よくねお見舞いに行くと、いやもう看護師さんに歩けって言われたとかね、痛いのにって聞きますけれど、まあそれはそういうちゃんと意味があって 動いていただいていたりするわけなんですね。
リハビリテーションは治療ですので、辛いんですよ。手術とか切ったら痛いのとかですね、薬も苦かったり美味しくないのと同じように、楽しい治療っていうのはなかなかありませんので、リハビリテーションも治療ですので、やっぱり早くから動かしたりとかですね、嫌でも動いたりとかですね、楽しくないですし、やっぱり辛いもんだと思います。
さあ、その急性期から回復期への移行、こちらはどういう流れになっていくんでしょうか。
怪我や病気をして初期の急性期の治療が終わった時点でですね、今度はその後に自宅に帰ったりとかですね、施設に戻ったりとかですね、するにはまだ体力的にも肉体的にも難しいっていう患者さんたちがですね、そこの家に帰ったり施設に帰ったりするために、さらに体の機能や生活の機能を良くするようにするための場所になっています。
これまでの岩手医大附属病院ですと、この回復期はどちらかの施設に移っていただくということが、ほとんど
全員です。今まではその回復期っていう病棟がありませんでしたので、全ての患者さんはこの急性期の治療が終わると回復期の治療ができる病院に転院していただいていました。
ところが新たにこの矢幅の新附属病院では回復期病棟が新設されたということで。
そうですね、当院にですね、この9月24日開設してこの回復期病棟っていうのを作ることになりましたので、これからはですね、急性期の治療が終わった人でもその回復期の病棟に入る適用のある人ですね、ただ全ての人が入れるわけではなくて、国で設けられた基準の適用に当てはまる人のみしか入れないんですけれども、その患者さんたちは岩手医科大学で治療を受けた後ですね、そのまま回復期の病棟の方に移っていただいて、さらに治療が受けられることができるようになりました。
なるほど。全てではなく、これまで通り外部の回復期病棟に転院していただくという患者さんもいらっしゃるということですね。
そうですね、もちろん、全員の患者さんが全員回復期病棟に上がれるわけではありませんし、もし回復期病棟に入れる患者さんたちでも、そのベッドの数とかですね、いろんな病状とかによりますので、全員が入れないっていうところが、申し訳ないところなんですけれども、そういう方にはどうしても近くの病院とかにまた移っていただいて治療を続けていただくと、そういうことになります。
はい。そして回復期を経ますと生活期のリハビリテーションが待っているわけですね。
そうですね、生活期っていうのはですね、もう読んで字のごとくですね、生活期ってなりますので、自宅とかですね、もう病院っていうところを出た後の環境になりますね。普段の日常生活も含めて生活期となりますので、そういうところでの治療とかですね、通院しながらの治療や、または日常での病気の予防とかですね、そういうことになってくると思います。
はい。一人の患者さんが急性期から回復期、生活期へと移っていくというこの流れの中で、西村先生そしてスタッフの皆さんというのはどのあたりまでこう目が届いていってこう指導していく対象になっていくんでしょう。
理想はですね、急性期から診察とか始めまして、回復期でももちろん見ますし、退院した後の生活期でも通院したりして見ることができるのが一番理想だと思いますけれども、やはり地域にはですね、地域のそれぞれの専門の先生方とかですね、地域に密着した先生方がおられますので、そういう先生の力ほど大きいものはありませんので、その先生方に普段はしっかりと体をケアとかですね、メンテナンスですね、しっかりしといてもらいながら、何か病気とか怪我をした時にはまた見せていただけるような環境がいいのかと思っています。
ところでこのリハビリなんですけれども、国を挙げて今激動の時期に入っているということのようで、地域医療構想、 この構想というのはちょっと分かりやすく私たちに説明いただくとしますと、
地域医療構想というのはですね、全国にですね各都道府県によって違うんですけれども、今入院できる病院とですね入院できる患者さんのベッド病床ですねの数があまりにも多いっていうふうに国で言われています。でこの病床数をですね来年2020年から5年ぐらいかけて少しずつ減らしましょうっていうのが国の方針になってますので、もちろん岩手県もその構想の中の一端に入っております。
ますますでは入院期間はもう短いというこの時代は確実に訪れるということなんですね。
そうですね、必要な人には必要な治療をきちっとして、あと回復期病床群みたいに家に帰るためのところにもまたしっかりと手厚くされてますので、そういうところできちっとした治療とかですね、医療を受けてですね家に帰った後に元気に過ごすと、そういうことがすごく必要になってくるんだと思います。